ポット、
あなたの気になるあのことこのことをお届け、
日曜深夜の夜更かし情報番組
クーポット、
イエーイ、始まりました。じゃあ久々みんな、
お久しぶり、
いや日高もぶみです、
どうもとかよです、
小野寺ずるです。
いやすいません、あのキューポット2週間かな、
ちょっとお休みいただいて、ね、
お休みさせていただいちゃって
申し訳ございません、
すみませんでした。もうその間にビビるの公演が終わってましたね、いつの間にか、すいません、もういろんなね戦いがあった末の我々今カラオケにいます、
カラオケにいます。
隣の人が気持ちよさそうになんだこの曲わかんないけど歌っております。
なんでカラオケにいるかはちょっと後で説明させてもらいますので、すも
皆さん本当にご来場ありがとうございました。
ありがとうございました、
方に見に来ていただいて、
ね、
下北沢の地下1階まで本当にありがとうございます。
雨の中の日もありましたけど ね、
本当ね、ありがとうございます、ありがとうございます。そんなねビビる公演終わったぞということで、話してもいいんじゃねえかっていう裏話をね言ってしまおうかなと思いますよ。す、ね、大暴露大会ですよこれは。誰、いや大丈夫、誰も傷つかないと思ってる、
ね、
多分誰も傷つかない、
あ、そういうことなんだ、
あったんだっていう、それぐらいのあれですけれども、
う
ん、行きたいと思います。でまず私から
どうぞ、
裏話いいですか。あの私のですはね、開演5分前になると、うん、いつもあの松本涼さんっていう宮永役をやっていた会社チームの
爆裂社員のね、
そう、うるさい男の人ですね、
ムードメーカーね、
そうそう、ムードメーカー松本涼さんがその会社のシーンで俺ちょっとパズドラやりますみたいなシーンがあるんですよ。
そうですね、
そう、そこでパズドラで音を出して会社なのにパズドラをし始めるっていうシーンがあるんですけれども、うん、そのね、いつも開演5分前にパズドラの音調整を始めて、なんかみんなもう5分前超集中してんじゃん、でみんなすごい無言で静かにしてる中、パズドラの明るいなんかチューンチュールルンみたいななんか明るい音楽が楽屋中に一瞬流れて終わるっていう、でもそれがみんなすごく面白くて、今日もいただきましてありがとうございますけど、もう毎回の儀式でした。
面白いんだけどさ、私さゼロバなんですけど、
あ、
でも毎回ね分かってるのにビクってしちゃうんだよな、え、何と思って慣れない。
そうだよね、私も分かってるのにビクッとするけど、でもそれがね本当になんつうんだろう、いい緩和剤に、本番前の緩和剤になっていました。両松本さんありがとうございます。本当に
全てが計算かもしれない。
いや、ま、読める人なんだよね、
めちゃめちゃ空気も、だってさ私の一個上で27歳でさ、
あの
貫禄にして
くれたじゃねえよ私にした
まさ、あ、かそうだよね、そうだよね、
すごい気遣いできる人だし、
ね、いやー支えていただきましたね、
素敵な人でしたね、本当にありがとうございました。
じゃあ、まあ、そんな涼さんの、ね、話もありつつの、はい、私のねちょっと個人的な話をさせてもらって、
お願いしますよ。
ほら本当に、ね、本当にただの裏話になってしまった
はい、
皆さんね見に来てくれた人は分かると思うんですけど、私ミオ役があのマリちゃんと喧嘩をしてバーンと外を出た後に、かなりのスピードでセーラー、あ、ブレザーの制服になってナイフをカッターナイフを突きつけるというシーンがある、ね、早替えのシーン、
はい、
見に来た人にもね、あれ早かったねって言われる。
いやそうだよね、10秒ぐらいでしょ、ね、あれね、
なぜあんな早かったのかっていうとね、堂本佳代さんが裏でスタンバイして私の早替えを手伝ってくれたからなんですけど、毎回ね10ステージあった中なんか毎回こうこんがらがってね、はい、私がパニック状態で結構行っちゃうから、うん、わーって喧嘩して、
まあまあまあ本番中だし、
ね、はっはっはっはっはっつって準備してる上履きとかねルーズソックスとかをね、はい、やるんだけど、
はいはいはい、なんかあったのそこで
後半にね、
うん、
なんかそのお昼の会でちょっとね早替えギリギリだった時があって、その時にこうルーズソックスをドーモさんが腕に巻きつけてるんだけど、 それが取りづらくてちょっとで私もパニックになってなった時に、なんか夜も若干腕に巻いてたのに、それは堂本さんなりの工夫だったのに、私はそれ
を履きやすいようにって思った
なのに、私はもうなんかわーってふざけんなムカつくってわーってダーって走ってきた後に、そうやられるとちょっとやりづらいんだよ
ね。じゃあ私もさよく分かんなくて、なんかえ何なのと思って、
今の一言なんなんて
なる、そうなんか前の芝居のなんかさつながりで言ってるのか、
はいはいはい、
なんか誰にえ私に言ってんのみたいな、なんか出て行って出て行った後に気づいた。
ちょっと経験しないで
2人舞台裏
で、
ね、そうやらちょっとやりづらいんだよな。
ここへね、
そう、その前にソファーがさとかって言ってて一人でブツブツ、なんかよくわかんない、
なんなのソファーがさ、それはなんなの、
なんなの、覚えてないんだよ、
覚えてないのか、それに関しては
ドーモさんがちょっと動揺したんだけど、まあ、早がなきゃバーって出て、マリア先輩っつって、
そうだね、
さすぞくらいのシーンなのに、若干内心では ちょっと言い過ぎたかな。
そんなこと考えてたのあなたあのシーンで。いやいやいや、そ
なんかなんであんな言い方したんだろうみたいな。
それは知らなかった。
でもそれがいいね、カオスになってたよあのシーンでは。
あ、本当に、うん、いろんな混乱
を招いていろんな混乱を、
ね、美容的にもすごい
美容的にもちょっと、ね、いい複雑なものをかよちゃんからいただいて、ね、出てましたよ。
すごいハテナでしたよ。
でもそれはさ、最終的に千秋楽には良くなったの、改善されたの。
そうそう、なんか何だったのって言って、あ、でも、まあ、私も悪いのかなと思って
た。そう、私はね悪かったんだよ、
あ
れ
は。あ、そう、それなら良かったでございますよ。
そうだよね、そうだね。
そうか、そんなトモトさんは何かあるんですか。
私はね、はい、そうね、私大好きなんで、パノさんっていう方がい
らっしゃる、矢野さん、矢
野さゆきさんのことが大好きでですね、
ウォーリー役です、ウォーリー役。
そうなんですよ ね、 そうですね、彼ね、劇中でもいい味出してましたけ
ど
ね、
うん、いや超いい味出してた、
まあ、後半になるにつれてもお客さんの心もグッと掴んで、は
い、ああいいですね、
ほんと一挙手一投足っていうんですか、
う
ん、
そうだね、
もう少しなんかこうパッてこう仕草だけでお客さん笑いを取るみたいな、はい、いい境地に行ってましたけれどもね、はい、なんかあの彼ね、うん、まあ、パッて出てきてパッと楽屋にこう帰ってくるときに、うんうんうん、こうお客さんの受けがどうとか関係なく、
はいはいはいはい、
関係なくっていう、あの何ていうんですか、ダメだったって、
あの眉間にシワを寄せて目をつぶって、うん、ちょっと悔しい表情ですね。
5分くらい落ち込むっていうね。
じゃあお前のパーフェクトは何なんだよ。どんなパーフェクトなんだよ。
でもそれがね、一連で面白くて、私
ほうほう、
一連、うん、ずっともう10ステ中10回なんかそれだから今日なんかそうそう今日もやってんだろうなと思ってパッて見たらやっぱやってて、
うんって顔してたのに、
あーってやってて、みんながそれ慰めるんだけど
はいはいはい、
受けてんじゃんって思う。
そうだよね、いや毎回ほとんど毎回受けてたでしょ。
でもさ、若干なんかお客なんてそのあんまりこう空気が結構あなんつうのわーって笑う感じじゃなかった時に、それを見た松本さんが、うん、やや受けっつって、崖でやや受けだよ今日、やや受けっつってたらしい。
でも受ける言うね、さすがだね。
その後にちょっとさ、パノさんが自分のノートになんか書いたりして
る。なんか変だね、一冊ノート、そう、
ちっちゃい字でね書いてんだよね。
これさ、言っていいのか、超もそう、超面白いこと思い出したの。
何、
そのノートを初期見せてくれなかったの、うん、自分のノートだからっつって、うん、私覗き込んでも閉じて見せてくれ、はいはいはい、小屋入ってからね、覗いても何も言わなくなって、全然見せてくれる
んだ、そうなんだ、
と思ったら、うん、山田さんのダメ出しも全部ちゃんと書いてる、うん、すごくちゃんと書いてるの、小さい字で、はいはいはい、ところになんか、うん、逃げるな、責任を持てってなんか鍵括弧で書いてあって勝ちに行けって書いてあって、これこんなん言ってたっけ、ダメ出しもパノこれさ言ってたっけっつったら、うん、俺の言葉っつって
俺の言葉も書いてるんだ。
すげえ黒髪格好でさ、あ、こいつすげえなと思って、やっぱり
やばい、
勝ち責任を持ってたんだよあのシーン、やっぱりだからこそ落ち込んだ、やつ素晴らしかったね、
最高だね、
大好きです、
ありがとうパノ、本当に素敵なムードメーカーでしたよ、こちらの
彼も
本当に、
ね、
いやでもそんなさ、そうパノもあったけど、さっき言ったリョウさんがさ、ムードメーカーがさ、我々トコジョーズのさ、アフターイベントの MC も務めてくれたりしたじゃないですか。
完璧でしたね。
いやー、扉座やるね。
ありがとうございます、扉座さん。
本当にありがとうございます。完璧な MC も客の心をわしづかんで。
なんか落ち着きすらあったよね。
そう、
なん
か風格が、
ね、なんか司会業やってんのぐらい
でさ、ね。27歳の貫禄、本当半端なかったんですけれども。ね、やったね、アフターイベントトコジョーズ。今回は。ね、
まあ、大石めぐみさんにね。
そうですね、振り付けを、
ね、やっていただきまして。
ならず、アフターまで。
そうなんですよ、ね、かわいい振り付けをね、うん、我々が踊るっていう、どうでしたか、あの振り付けでお客さんの前に立ってみて何か思ったこと
はありますか。超楽しかったです。
2回目が楽しかった、
ね、まあ、確かにね、そう、1回目は若干緊張がまだちょっと、ね、どうしていいのかしら、私たちアイドルとしてどうしていいのかしらっていう気持ちがあったんですけど、
ういういしさはあったよ。
そうだね、
ういういしさはデビューだったからさ、
そうそうそうそう、
ツイッターのさ、お客さんの1回目を見たさ、ライブのさ、そうそう、なんか緊張感が漂ってい
た客席の舞台にもなんか、
なんだそれと思って
恥ずかしいじゃんそれ、なんだそれ、やだわ、まあ
ね、めでたくね、 CD もね、
ま
ものすごく売れました ね、
完売しましたね、
よか
ったですよ、曲もね、永瀬ナイフさんのね、協力していただいて、素敵な曲できましたよ、
ありがとうございます、本当に
ありがとうございました。
そう、でも完売したじゃないですか、はい、だからもう、ああもう常上手の枕営業買えないのかなと思ってた、そこのあなた、
来た来た、これ
実はですね、我々12月22日に常上手がですね、
はい、
イベントにお誘いされたんです よ、
そうなんですよ、
出演することになりました、ということでこちらね、 クリスマスイベント、ある冬の物語というイベントですね。
はい、場所はエソラ箱になりますね。
そうですね、エソラ箱ね、12月22日、そうです、ゲネも公開するみたいですね。
そうなんですね。それが、15時から。
15時からゲネ公開。そして、まあ、一応、まあ、本公演というなんつうの、本ちゃんは19時から。ございますよということ で、私たちちょっと20分間のお時間をいただいてですね、
はい、
ちょっとトークしたりやら
歌ったり
や踊るや、まあメインは本当歌って踊るですよ。
ここでマクラインを聴けるよ。
はい、そうですよ。
もう一曲歌うから
謎のもう一曲をね、トコジョーズ2曲あるかって思ったんだけど、もう一曲歌いますから。
そうですね、そうです。楽
しみに。ぜひとも皆さんね、本当アフターイベント見れなかったわっていう方はぜひこちらで聞いていただきたい。そしてですね、 CD もあこの間完売して買えなかったわっていう方は、今回こちらの物販コーナーにも置かさせてもらいますので、
はい、
ぜひとも缶バッジもね、缶バッジも我々の置かさせていただきますので、
残念ながらアイマスクはもう完売してます
そうです、もうプロデューサー M のね、かよちゃんくのいち手作りのね、
完売しちゃいましたね
そう、そちらはないんですけれども、ぜひ CD とね缶バッジを求めに、そしてトコジョーズを求めに、ぜひ12月22日エソラ箱ですね、
はい、
15時からと19時から、ぜひとも皆さん見に来て、会いに来て、握手しに来てください。
よろしくお
願いします。ね、ツイッ
ターとかでも全然チケットを承りますし、
はいはい
ね、個人アカウントでも、
はい、
ご連絡いただければ、
はい、後でね、
はい、全然飛ばしてください。
はい、お待ちしております。もう本当に一人でもね、トコジョーズを知ってる一人でも多くのお客様に見てほしいと思っておりますので、
はい、
どうぞよろしくお願いします。ということで、またエソラ箱で会いましょう。皆様、バイバイ。バイバイ。来週の Q ポッドもお楽しみに。Q ポッド